ませんよ。1日1回ですよ。1日1回です。で、私はお坊さんじゃないので一番下座に座ってて、余ったのが来たらそれをもらうんですね。で、それが終わるとね、8時半ぐらい、朝のね。でそこからが面白い。8時半から後に何をするんですか。何もしない。何もしない。寝るまで。つまり何かというと、全部自由時間なんです。決められたこと、あれしなさい、これしなさいは何もありません。8時半からまあ夜の9時ぐらい寝るまで約12時間以上の自由時間があります。でお坊さんはその間に何をするか、それがだって何のためにお坊さんになってるん、ほら自分の心を磨くためですから、修行をするために12時間をもらう。これが毎日死ぬまで続きます。これで初めて出家をするということの意味がよくわかりますよね。それは自分の心の中をきれいにして、そして苦しみから逃れるということのためにお坊さんになったんだから、全ての時間はそのために使うんです。その代わり手放すものがあります。それは世俗の楽しみです。結婚もできません、お酒も飲めません、服だってさ、あの黄色い衣以外は絶対着てはいけませんね。そうやって朝も毎日、嵐の日も雨の日も宅発に行かなければなりません。その代わりその姿が一般の人たちからの強い尊敬の心を生んで、立派なことをなさっている方だ、ではあげましょうと言ってご飯をもらう。そのご飯をもらってその人は自分の心を鍛えるための毎日を過ごすという、こういう形になっているわけです。これが本来的な仏教の考え方なんですね。わかりますか。お釈迦様はそういう、あの仏教のあり方を自分で考えて自分でお作りになりました。お釈迦様はあの修行中は自分一人でお悟りになりましたが、悟った後には今度はそれをみんなに広めて、皆さんも私と同じような生き方をして老病死の苦しみを消してくださいと言って、みんなのために仕事を始めたわけです。そうするとお弟子さんがたくさん集まってくるでしょ。周りに20人も30人も集まってくる。その人たちはみんなお釈迦様と同じ生活をしたいと思ってやってくるわけです。ですからみんなで集まって、そして毎日並んで宅発に行って、今言ったような生活ですね。そしてあとはもう思う存分に修行をするという、そういう人の集まり、これがもともとの仏教の相談というものです。で、今もタイやスリランカで暮らしている黄色い衣のお坊さんは、お釈迦様時代の決まりをそのまま守って今でも暮らしています。私がね、大学で勉強している一番の私の専門は、実はあのブッダの言葉でもないし般若心経でもなくて私の専門はね、あのそういうお坊さんの法律なんです。お坊さんがそうやってみんなから尊敬されて暮らすためには、どんな食べ物を食べ、どういう着物を着て、朝何時に起きて、そういうことの決まりがちゃんと決まってる。規則の数が約もう1500ぐらいある。で今でもそれを守ってあのお坊さんたちは暮らしている。で守って暮らしていることを周りの人たちもみんな知っていますから、タイの人もスリランカの人もお坊さんを尊敬するわけです、ね、だからきちっとした生活を守る人たちとそれを支える人たちという二重構造で仏教がもともと生まれたということなんですね。そこまでよろしいですか。そこまでたってもだいぶ終わりになってきたけども、で今日はせっかくですから、こうやって浄土真宗のお寺へ寄せていただきましたから、浄土真宗のお話も少しいたしますが、それはどういうことかと言いますと、日本の仏教はそういったスリランカやタイのお坊さんの姿とはだいぶ違いますね。違いますね。これは、日本の仏教が、中国もそうですが、大乗仏教というまた違う流れの仏教に属しているからです。基本は同じなんです。基本は自分の心の中の悪いところを自分の力で毎日毎日トレーニングをしながら消していくんだと。でそれが私たちの幸せをもたらしていく、つまり老病死から私たちを救ってくれるんだと、こういう考え方です。ただこのお釈迦様の教え の問題点は、それができない人はどうするんですかという話なんですね。出家してお坊さんになれる人はいいけれども、 なかなかそんななれるものではない。世の中のしがらみもあります、家族もあります、捨てられないものがいっぱいある。じゃあ捨てられない人は永遠にお釈迦様の教えだと悟れないんですか、ということになってきます。で、お釈迦様の教えというのは、だからそういうことがもうこうなんです。お釈迦様が相手にしている人っていうのは死ぬか生きるかの人です。もっと言うとね、自殺するかもしれないというような人がもうギリギリどうにもならない時に自分の生活人生を捨てて、もう一度リセットするためにお釈迦様のところへやってきます。ギリギリの立場に追い込まれて初めてできる、そういう修行の生活だということです。逆に言いますと、そこそこ幸せな人間というのはそこまでの踏ん切りがつかないから、お釈迦様の教えではなかなか救われないということになってしまうわけですね。しかし大抵の人はそうなんだと。じゃあどうすればいいんですか、という時に、その我々がしなければいけない修行を代わりにやってくれる人がいらっしゃるということを信じることができれば、これは信じなければいけませんよ。私たちが自分の心を消すためにこれだけ毎日やらなくちゃいけないことを代わりに誰かがやってくださって、そしてあんたはそのまんまでいいんだと、その代わり君が幸せになるための修行は私が積んだんだから、この分で君の心の悪いところは消してあげるという、そういう方がもしおられるということを信じることができれば、それは本当の幸せのもとになります。はい、はい、
お願いしたら何でも聞いてくれる。どういう
のに置いてくれ
る。本当の信号は高村様、どうぞ青にしてください。
信号は青にしてくれる。ありがとうござい
ます。私は今働きに行くよと思っているのが、仏像を森で高村様の掘ってそれで飾ってあったり、それを
おがんでるんだ。やっぱりあれですか、守ってくださいますか。いいです。だからそういうことです。そういうことです。信心です。そういうことです。信心です。そうです。で、今釈迦如来っておっしゃいましたが、浄土真宗ならそれが阿弥陀如来であり、ね、名前は何でもいいですよ。そりゃなくて言うと怒られちゃうけども、要はその人がにとって、この人は私のために全てをしてくれるというものが信じることができるならば、お釈迦様が一生懸命自分の力でやらねばならんとおっしゃったことをその人に代替してもらうということで、心の安らぎが生まれる。目的は何かというと、目的はみんな一緒なんです。老病死の苦しみをどうやって消すんですか、ということなのですから、途中の道筋が一つしかないというわけではないということです。ただね、衣着てスジャンカイタイのお坊さんたちの道っていうのは、あれはものすごく厳しい道ではありますが、あの道に踏み込めば、信心がなくてもです。わかりますか。つまり自分自身を信じるだけで進める道です。わかりますね。しかしなかなかそれができない人、その場合には他力、つまり外にいるものを信じるということで、その同じことができると。これが大乗仏教の考え方なんです。だから同じ仏教ですから目的は一緒です。目的は金儲けることでもないし、病気にならないことでもないし、死なないことでもありません。目的は一緒なのですが、その人それぞれの立場状況に応じてそれぞれのやり方が生まれてきたということなんです。よろしゅうございますか。これが仏教の世界にいろんな生き方があるということの理由です。そして日本はその大乗仏教というものをメインで取り入れた国ですので、日本の国の いろんな宗派がありますが、どの宗派も全てがその、何か自分の外にあるものに、この助けてもらうという考え方の仏教になっているんです、ね、だけどもそうでない釈迦の仏教もあるということをぜひ知っていただき、今日私がここへのこのこやってきたのはそれが目的ですから、仏教というのはそういう幅の広い宗教なんだということを知っていただきたいと思うんですね。もう30ちょっと過ぎました。一つご質問がありまして、面白い質問がね、仏説阿弥陀経を読むと金銀瑠璃針というようなすごく ピカピカしたものがいっぱい出てくるんですと。しかしお釈迦様はそういうものであふれた王子の生活を捨てて出家したはずなのに、どうして阿弥陀経はピカピカしてるんですかという、それはもう難しいですね。あのですね、実を言いますと、これは私の自分の学問的な研究の話ですが、阿弥陀経などのこの今の浄土三部経のもう一つ前のお経があるんです。古い浄土三部経のようなものですが、そこを読みますとね、あの極楽、まあ極楽と言わないんですが、あの妙気世界っていうんですが、妙気世界へ行きますと、ピカピカしてきれいで鳥が鳴いて幸せだという、そんなところへ行くことが目的だなんて書いてないんです。じゃあ何なのか、仏がいる別の世界へ行って、そこの世界へ行きますと、この世で この世界にいるよりもずっとずっと早く自分の心をきれいにすることができる。もっと言うと修行が早く進むんだっていうんです。わかります？例えばね、こう言うんですよ。その極楽の世界へ行きますと、宅発すると、あの宅発して歩いてるだけでご飯が出てくるっていうんです、鉢の中へ。これわかりますか？それは何かというと、宅発がすぐ終わるということなんです。すぐ終わったらすぐお寺へ戻ってきて、その分だけ修行ができます。それからお釈迦様の教えが聞きたいなと思ったら、その世界にいると仏の教えがいくらでも聞こえるんだと。今でいうとインターネットで YouTube みたいなもので何遍でも繰り返して聞けるようなね、そういう、つまり利便性があるんです、本来的には。でそこで、そこにいることによって、私が仏になるための道がどんどんどんどん早く進んでいく、こんなありがたいところへ生まれたいというのが元々の古いお経に書いてある。でそれがやがて阿弥陀経になりますと、そのピカピカしたところがだんだんこう、まあ大げさに膨らんできちゃって、釈子釈子になっていくわけですけれども、しかしそれが本来の極楽のありがたさではありません。あの鳥が鳴いて贅沢で、あの気楽でいいわって、そんなもんじゃないんです。あの極楽という世界に行くことで、私たちはより早く自分を立派な人間にして、老病死の苦しみから自分を消すことができる、そういう場所なんですね。そう思えば、あの その世界を語る浄土三部経というものの意味もすごくよくわかると思いますね。よろしくございます。でもう時間が来ましたけど、質問だってもうないでしょ。いいでしょ。行きましょうか、一つどうぞ。アリア人、
ね、
うん、
あちらからインドへ、
はいはい、はいはい、
越境して入ってきて、それらを役に奴隷にしたと、
うん、
その時代からもそういう人間の上下の争いというか、何かあったんですか？
ん、争いっていうのはどんなんですか？
その侵入してそこを平らげて自分が上へ
と、うん、そうそう、カースト制度作った、
そういうことがもう3年500年前から行われておった。
いや、もうそれはけだものの時からずっとあったとは思います。いや、むしろ今の方がずっと少なくなっていると思いますよ。人間性がまだ昔よりは今の方がいいですからね。それでもまあ野蛮なことはいっぱいあるけれども、それは昔はもうおそらく多分ね、ちょっとでも気に入らない隣の人がいたらすぐに暴力で、殺したり殴ったりしたはずです。今それがないというだけ、今の方がずっとマシだというふうに思いますね。どうぞ。はい、うん、
この一般の人たち、
うん、
いわゆる白髪を
上げる方、はい、
この人たちは亡くなった葬式、どんな形で、
ああ、もういい質問ですね。いい質問。あのね、そのお坊さんを支える人たちの心持ちについてお話をしますと、その人たちは自分が修行してるわけじゃないし、お坊さんじゃないんだから、これ上げることによって全然その老病死の苦しみ消えないじゃないかと思うかもしれませんが、こう考えるんですね。今はその人はお坊さんになれない、いろんなしがらみがあるから。しかし人に物をあげるというこの行為の家宝として、将来必ず自分がお坊さんになれるようなところに生まれるだろう、うん、つまり一回回った上で 悟りの道を目指してるんです。だから物をあげてるわけで、お葬式に関しては、日本ではお葬式はお坊さんがつきものです。でスリランカやタイもあのお坊さんはお葬式に来ます。だから間違いない来ます。しかし日本のようにご同心になったりあるいは中心になるわけではなくて、何のために来るかというとね、ご飯を食べに来るんです。それはね、お分かりですか。お坊さんを呼ぶんです。立派な人に来てもらうの。そしてご飯を食べてもらうんです。良いことしてるでしょ。この良いことをしているこの力を亡くなった人の来世に回すんです。いいですか。だからお坊さんの仕事はご飯を食べること、できるだけたくさん食べること。断ったらダメですよ。食べてあげるのが供養だから。そしてお土産がたくさん出ます。お土産たくさんもらうことで、この間ニュースに出てました。タイのお坊さんがあのメタボで糖尿病になってるって聞いて、本当ですよ、テレビに出てましたね。であれみんな見てる人はね、うわタイの坊さんなんてあの贅沢ばっかりしていい加減だからあんなになってると思うかもしれませんが、違うんですよ。それは食べなきゃならないから食べてるんです。苦労してメタボになってるわけで、だからその苦労もちょっと考えてあげないとね、かわいそうなんです。それが向こうのお葬式の意味なんですね。もう時間来ちゃったからこの辺で失礼いたします。またお会いしましょうね。ありがとうございます。